こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
今日は今年最後ということで、私たちの配信を振り返りたいなと思います。
はい、
私のね、一人会とかでもちょっとね、お話一応、あきちゃんの方でも、ランキングとか発表していただいてはいるんですけど、ちょっと改めてね、二人で話したいなと思ってます。
まあ、印象に残ってる回とかっていうことだもんね。うん、ね、
ちなみになんかランキング見てみてどうでした？
なんか意外なものもちらほら入っていた印象かな。
ああ、そうかもね。
なんか、お金とはとは。
あ、そう。
あ、それ。
本当に、お金持ちとはね。
あ、お金持ちとはか。あ、そうだそうだ。
そうそう。
ね、多分タイミングがあって聞いてくださったんでしょうけれども、内容なんか、すごい、ね。
そうそう、なんか、のんびりした内容でしたよね。
そうなんだよね。
家族でカルテットしてる人はお金持ちっぽいみたいな、いう話しましたよね。
したした。じゃあ私、ハワイ旅行の時に見かけた、
そうだよ、
動くスーツケースを双子、息子二人でやってる。そうそう。わー、こういうのが金持ちだっていうね。
そうだそうだ、話したわ。
ね
え。ま、もしかしたらそれも、何でしたっけ、トレーラーにね、入れてたっていうのもあるかもしれないです。
そうかそうか。
ね、それもあるかもしれない。あとはそうですね、期限不期限はね、やっぱ聞かれましたね。
ああ、そうだね。今年1年、うん、まあ、特に後半か、後半私たちよく話してたよね、これ、ね。
よく話したね。なんかも、お互いの、なんて言うんだろうな、この、自分でやるはいいよねっていうところにはもうね、いるんだけどね。
うんうん。
そう。
そこら辺か。
あとはそうですね。友達の集まりに突然子供が来ることに、これって我慢しなきゃだよね。もう聞かれました。
それ今年だったんだもんね。なんか懐かしいなと思って。
懐かしいけど。そう。で、お便りいただいたりもしましたよね。
うんうん。そう。武藤も一人会で言ってくれてたけどさ、本当に今年はなんかお便りをいっぱいいただいて、
うん。
なんか一緒にね、ここ相談内容を話すっていう場面が多くて、
うんうん、
ね、まあ、悩んでいらっしゃることではあるけれども、そういったなんか楽しみ方が
多
かったよね。
なんか3人目とおしゃべりをさせていただくみたいな感じでしたね。
うんうん、みんないろいろあるよねとか思いながらね、レターを読ませてもらってました。
うん、本当に。あとはそうですね、結構ね、ミモザウィークの時にだいたいフォロワーの方がガーッと増えるっていうのが私たちの傾向としてありまして、
うん、
で、まあそれ関連で言うとあれでしたね、育児とキャリアの両立、男性は悩んでる、男女のアンバランスなキャリア感とかも聞かれたと思います。
不穏な回だ。
不穏な回。あと私の一人会で言うと、私のね、孤独とかの話をすると聞いてもらえるなと思う。あとさ、たださ、私さ、孤独の話すると聞いてもらえるんだけど、孤独の話、私さ、言うたってそんなさ、ぼんやりしてるじゃん。だから、ちょっとこれ期待値のズレがあるんじゃないかなって思って、どうだろうね。
武藤さんがどこまで自分を孤独に思っているのかっていうところっていうことかな？
そうなんだよ。私さ、言うたって孤独に思ってないじゃん。寂しさもあんま感じてないじゃん。
うんうん。
だから、ねえ、もっと、体が不自由になるとかがあれば、あるのかな。
結局さ、まあ私たち孤独もさ、うん、よく話したけど、うん、その環境が作り出すんだろうね。こう、例えば世の中的にシングルは孤独だとか、
うん、
うん、なんだろう、一人暮らしは孤独だとか、
うん、
先にパートナーが死んじゃったら孤独だとか、
うんうん、
なんかそういう環境設定によってこう孤独というレッテルを貼られて、それをどこまで自分が鵜呑みにするか、
うん、ね、なんか一時もうこのムーブはあんまりないけど、クリスマスに一人のことをクリぼっちって昔は一昔も、ね、あったね、あったと思うんだけど、なんかそれも楽しさ半分 自虐半分みたいなのがあったと思うんだけど、最近もうそういう自虐すらもういらないなって思ってる人の方が増えてるのかなと思って、
うんうん、
だからなんかムーブとしてね下火になってきたのかなと思うんだけど、あんまりそういえば今それ思いついたから言うけど、自虐のムーブって少なくなってきたね。
あんまり聞かないね。
聞かなくなってきたよね。なんかちょっと照れて、なんか失敬みたいな感じはあったとしても、ガチのやつっていうのは相手に気を使わせちゃうなっていう方が先に立つというか、
うんうん、
あんまりなくなってきたかもね。
あの、相手をちょっとバカにしてこう距離を詰めるみたいな。
うんうん。
のと同じなんかラインな気がする。
うんうん、ああ、そうかもね。相手をちょっと下に見て、あの、このガサツさとか乱暴さみたいなものを親しみみたいにする。
うんうん。
うんうん。粗雑
距離を詰めるよっていう、
うんうん。そういうのなくなりましたね。
ねえ、時代は流れてますよね。
本当にね、なんか嫌なこともいっぱいあるけど、良くなってきているなと思いますよね。こういうの見るとね。
うん。そう、まさに私印象に残った回の一つが、うん、444回のあの日何の日解雇の日、この5年でどう変化した、でやっぱ5年の月日って大きいなってすごい感じたんだよね。
あ、懐かしい。そうだ、コーチングの回だよね、5年前。
そうだね、コーチングの回だ、
うん、
だから物理的な変化もしっかりだし、今私たちが話したようにこういう感覚的な部分の変化も、
うん、
いっぱい5年と言わず1年でもたくさんあるよなって。
そうそう、
思った。
だってあきちゃんのね前半の方の回、ちょっとねタイトル待ってね、メモしてあるやつ、そう、前半の方の回では本当にね感情で来られるのがすっごい嫌だってすごい言ってる回があるんだけどでも、
ね、
最近の回で、あの感情をね、やっぱりあの感情って200色あんねんっていうさ回があったじゃん。
あったあった。
そう、あの回の時に、感情を大事にしてこうになって、あ、そういう流れになってきたんだなと思ってた。あと今年あきちゃんはね、見えない力を信じてた。これは後半は
ね、
見えない力を信じてたよ。
うん、そうかも。周りもそういう人が多かったし、
うん、
うん、なんか感情の変化は、
うん、
私以前。あの感情的な人があんま好きじゃないんだよね。
うんうん、まあでもね、わかるよ。うん。
言葉で言ってよみたいな感じになるから。
うん。
でもなんかそれは裏返しで感情が出せない自分が、
うんうん、
なんかちょっとこうなんだろう、羨ましさではないけれども、
うん、
なんか奥底でそういう気持ちがあったのかなっていうことに気づいて。
ああ、そうなんだ。うん。
やっぱ感情、武藤も多分感情派だと思うんだけど。うんうん、そういう人のパワーって強いじゃない？
まあ、あとさ、感情もさ、この今私が話してる時もさ、楽しいっていうのは感情だけど、それは感情的には感情されないじゃない。
うんうん、そうだね。
その人の嫌だなっていう引っかかり、まあ感情的っていうのって、うん、まあ、なんだろうな、言ったら怒りっぽい人って嫌だよねっていう話じゃないですか。
あ、そうそうそう、そっちの感情なんだよね。そう、そこでまとめてたけど、結局感情って本当グラデーションでいっぱいあって、
うん、
それを味わえるってすごいいいよなと思い、そ
うね、まあ怒りっぽい人とか本当に怒りっぽさをさ前面に出してくる、このショートテンパーみたいな人はもうほんと困っちゃうなってもちろん思うけど、なんでしょうね。この前、ちょっと前に一人会でも話したけど、私たちは日本に来て女性で生きてると、どちらかといえば、そういったものは、良しとされないよ。そういったものをそのまま出してるのは見苦しいし、だらしがないよっていうふうに教育されてきたっていう経緯があるから、だからこそなんかそんなに忌避したいものじゃないかなって私は思ってるんだよね。
多分そういう話を私は聞いてたからだと思うんだよね、
うん、
武藤が不機嫌の話でもさ、やっぱ不機嫌が、うん、世の中をこう変えてきたっていうのが言ってたじゃない、
うん、
多分武藤はそういうのをさ、そういうのを武藤は逆に見て聞いてきた人って思うから、
うんうん、
まあ、確かにその怒りの感情とか、まあ、そういうネガティブと言われる感情っていうのは強くて何かに変化を与えるにはすごくパワーになるっていうことを、まあ、こう武藤からもそうだし影響を受けて私も変化したかなって思ったんだよね。
ねえ、なんか難しいよね、取り扱いがね。
うん、まあね。
うん。なんか、本当にさ、人を飲み込んでしまいやすいからこそ、怒りの扱いは難しいよね。私は怒ってる人を忌避したいとか、怒ってる人って本当損だよみたいなことはなるべく言いたくないけど、この自分自身の、な感情との付き合い方としては、慎重にならなきゃいけないところももちろん十分あるなというふうに思ってるかな。
ね、武藤はどうです？
私はですね、今年はやっぱりこの間あげた相談の会が私はね割にずお気に入りだったんですよね。あとはそうですね、あとこの日本のドラマの話をするとこんなに聞かれるんだと思ったんですけど、私のね、無糖化、いつもドラマの話、映画の話、全然聞かれないんです。本当にびっくりするほど聞かれないんですけど。
毎回言うけど。
そう
なんだ。
なんかね。
でもファンはいるよね。
そうだね。聞いてくださってる方はもちろんいらっしゃるから、私がね、こういうのを言ったことで、なんだろう、自虐、そんなことないですよ、待ちになっちゃったら嫌だな。ちょっとやめよう。あんまり再生回数が他のものより伸びないっていう言い方しようかな。
うんうん。
なんですけど、そう、珍しく伸びたのが、この無糖界でね、1位になったのが、結婚に求めるのは恋人か家族か、ドラマ、カルテット第6話だったんですけど、坂本裕二作品、みんなが語りたくなる、自分事として置き換えて話したくなるって、いいドラマ、いい映画の一つの、なんだろう、ケースですよね。
もし、ああ、そうだね。
私だったらこうだって思える物語。
うんうん。
は、その話の力強さがありますよね。
きっとみんなさ、話したいんだろうしね。私はこう、みたいな。
うん。
そのドラマについて話せる人が欲しいんじゃない？
ね、そうだと思う。で、ああ、私そんなの思わなかったな。新鮮だなっていうのもあるしね。
うんうん。
そうだね。
あとはさ、何より私たち500回を今年迎えてるから。
そうですよ。
まあでもこの日の多分内容そんなにゆるっと喋ってるだけなんだけど。
そうだね、確かに、ね、
でもね、500回迎えて間もなく600回になりそうって思うとなんかすごいなって思ってた。
本当にね、そうだよ。1月の最初の日が2年目ですからね。
うーん、
年目はちょっとスッと行こうと思いますが。
どういうこと？
なんか特に2年目ですみたいなこともないかなとは思ってるんですけど。
あ、ちょっとだけ2年目じゃないでしょ、3年目でしょ。
あ、3年目か。あ、そっかそっか、うん、そうですね。
2年
だったんだ。
うんうん。
そうだった、そうだった。
ああ、すごいね。いつまで続けられるのかって感じだけど、3年来ましたね、
うん。うん。あとね、私、あきちゃんの回で言うと、ちょっと待ってね。メモしてるのを出しますね。メモがスッと出てこないっていうね。あれ全然出てこないよ。ごめん。あのね、私本当にちょっとね、見てるのサボってんのぐらいになっちゃうかもしれないんですけど、一番結構あきちゃんの最近の理解はできないけど、あ、共感はできないけど理解はできるの話が、
うんうん、
私があきちゃんがね、なんていうの、あきちゃんはそれこそができると思ってたの。共感はないけど、理解はすることができるっていう距離感を持ってる人だと思ってたから、あ、だから意外だなと思ったんだよね。そこに寂しさを感じたりしてたんだなって。
ああ、そうだね。だから逆に共感までをしてあげたいし、
うんうん。
そこまでを求めてたのかもねって思って。
なるほどね。でもあるよね、うん、ちょっと共感してほしいもんだって。
そうなのよ。だからなんか話した時もさ、わかるとかさ、なんだろう、相づち上手な人いるじゃん、
うん、
やっぱ気持ちよく喋っちゃうもんね。
そうなんだよね。
だからまあそれはね言葉尻一つではありますけれども、
本当にね、
でもね、うん、理解が心地いい時もあるなっていう発見の時だったのかな、うん、
これちょっと話それるんですけど、私のなんだろう、コミュニケーションの良くなさかもしれないんですけど、私割に声が大きかったり、この意見がさ割とはっきりパッと喋っちゃったりするじゃないですか。
もち
ろん濁しながら喋るとか、ちょっと遠回しに喋るとか、もちろんその時によって出すボリューム感っていうのは違いますけど、
うん、
すると結構同意をベースにコミュニケーションを取ってくれる方がいらっしゃるんだよね。
うんうん、武藤の意見に同意しながらってこと？
そうそう。で、うん、なんかもう同意ばっかりさせちゃってるのがすごい申し訳ないくなる時があるんですよ。でももしかしたらそれはその方が私と話すのを穏便に済ませようと思ってそうされてるかもしれないし、本意で本当に心からわかんないけど同意してくれてるのかもしれないし、わかんないんだけど、同意ばかりが続くとこれは本当に同意なのかって思ってる時があるんですよ。
それはさ、どう思うって相手の意見を聞いても同じなの？
そうなんだよ、そうだよねってな、結構食い気味に同意で来てくれるから本当にいいんだよって思ってる、うん、でもさ、このパターンもあるじゃんみたいなことを言うと、あ、確かにそうだよねってなるんだけど、いや本当にいいんだよって思ってるの。
うんうん。
でもなんかさ、相手はさ別にさ、なんだろう、私のこと気持ちよくしたくてそうしてるわけじゃないかもしれないからさ、
うん、
なんかそんなの私の勝手なんですけど、
ああ、でも、なんだろう、武藤はさ、
うん、
同じ土俵で、あ、これ別の子が言ってた話なんだけど、やっぱ知識もあるから、同じ土俵で喋るのにハードルが高いって思う場面があるんだと思うんだよね。その子のことはわからないけど、
うん、
だから単純にこう私の意見を言うっていうよりかは、武藤の意見を聞きたいっていう、ふうに思わせてくれる人だと思うんだよね。
ありがとうございます。でもね、どうだろうね。
どこのどうだろうね。
なんか、なんだろう、あの、同調圧力なのかなって私自身は思ってるんだけど。
ああ、それはなくない？あんまり武藤にそういうの感じたことない。
本当に？じゃあ、よく、うん、じゃあそう思うことにするわ。ごめんね、突然なお悩み相談になっちゃって。
そうだよね、気兼ねなく話すっていうのもそのトピックスにもよるだろうしね。
ね、そうだよね、
うん、あともう一個言ってもいい？
あ、もちろんもちろん。
あの、私は武藤の一人会で、
うん、
あ、待って、私もタイトルが出ない。もうこういうの準備しとけよって感じだよね。い
や、本当になんかさ、メモして写真でさ、キャプチャーも私は撮ってたんですけど、そのキャプチャーが出てこないっていうね。
そうそうそう。武藤さんの、これも割と最近だけど、後半の、うん、いつかどこかで君に届け、元先輩の悪口っていう回がさ、まあ、なかなか衝撃的で、
うん、そうでしたね。
面白かったですね。
あ、その先輩がね、やっぱりなかなか類を見ないモンスターなんですよね。ぜひね、うん、聞いてほしいんですけど。そうそう。そうですね。あきちゃん、ご自身の回で、これは良かったなっていう回あったりしますか？
あ、そうだね。ランキングの時に、私一人回でもお話ししたんだけれども、うん、あの、正式なタイトルごめんなさい、忘れちゃったけど、
うん、
うまくいく人は速さをなぜ大切にしているのかっていう回があって、うんうん、
109回の回ですね、うん。
ありがとうございます。それは、あの、なんだろう、自分も、気をつけたいなって思っ、意識したいなって思ったことを本当になんかシェアさせてもらった回だったので、それがなんか多く聞いてもらえて嬉しかったですね。
その時ももしかしたら話したかもしれないんですけど、ファーストリテイリングの柳井さんがもう本当に速さ重視の人なんですって。
うんうん。
で、早くやればやるほど、これごめんなさい、うちかな、
あ、ごめんなさい、うちです。あ、食洗機。
いやいや、大丈夫です、このまま行きましょう。
ごめんなさい。
いやいや、はい、こんな年末だからこんなこともある。
すいません。
なんだっけ、そう、早くやればやるほど早く失敗できる。
うんうん。
っておっしゃってたなーって、別に私柳井さん好きじゃないんだけど。この速さの部分で早く失敗できるっていうのは、まあ確かにそれはそうですよねと思う。
経験のね、数を稼げるしさ、あとなんかその速さを求めるために、うん、あのスティーブ・ジョブズさんじゃないけれども、なんだろう、着るものはもう決めておくとか、なんか考えなくていいところには、
うん、
もうあのルーティン化させてしまうとか、なんかそういうこう精査ができるなっていうのも一つメリットだなって感じたんだよね。
うん、確かにね、あのそうだね、私その制服化みたいなのを速さと捉えてなかったけど、確かに速さだね、考えなくていい、うん、
そうそうそう、で本当に考えたいところに、うん、あのスピード感を持って、うん、速いってさ、多分適当がいいわけではないと思うから、うんうん、ね、早く決断できるように、早くあの思考できるようにっていう、こうウェイトをね持っていけるっていう意味でもすごく一つの方法だよね。
ね、一個負荷をね、普段の生活の中から落とせるわけだしね。
うんうん、
私夏毎日同じ服着てる話しましたっけ？
言ってたね。
だから夏はもう暑さにしかリソースを暑さに全部割かれてしまうので、なってるんだと思う。
いや、いいよねそれもね。
そう、それをでも速さって思ってなかったから、あ、確かにそれは速さなのかなって今思いましたね。
うん、そうね、そんなところある中村と。
そんなもんかな。あきちゃん、来年なんかどういう話していきたいなとかあったりしますか？
そうですね、なんかさっき武藤にさ、目に見えないものを信じていたって言われて、うん、まあ、そういうの、うん、私嫌いじゃないと思うんですけど、あ、別になんかあのなんだろう、何かを信じてるってことはないんだけど、なんか仲良くなりたいって思った人と仲良くなれるとか、
うんうん、
あの今までずっとやっぱあるんだよね、そういうのが。
おうおう、なるほどね、うん、
だからそう、気持ち、その目に見えないけれども自分の気持ちがやっぱり選択と行動につながって、その結果が現れるんだろうなって思っているので、
結局行動してるんだろうね。
まあそうなんだろうね、仲良くなりたいと思うから笑顔で話しかけるし、なんか接点を持とうって意識してると思うんだけど、うん、
ね、会話の中から糸口を探してるだろうしね。
そうそう、そういう変わらず目に見えないものを信じ続けてはいそうなんですが、うん、それをなんかもうちょっと具体的に、うん、形にしていく年にしたいですね。ふわっとしたところ。
なるほど。
かな、うん、どう？武藤さん。
私はね、これあきちゃんに聞いておいてなんなんですけど、うん、私は特に私、あの毎週一人会のネタに困ってるって言ってたじゃないですか。
信じられないけどね。
そうなんですよ、困ってるんですよ。なので本当は来年こういう話したいなとか、この1月はこういう話するとか、この流れでこういう話するとかっていうのが決まればいいのにって思いながら今喋ってる。
あ、そうだね、まあ、私たち2人で考えるとさ、うん、そのネタの枯渇しせずに、うん、これ話したいねっていうのがどんどんこう湧き上がってくるといいですよね。
ああ、確かにね、本当ですよね。なんか今日もボイシーさんからっていうのがなくなるといいですよね。
そうそう、なんかその分きっとアンテナを張っているとかさ、
うんうん、
あの何かしらこう気づけるようなキャッチができるようになってる状態だと思うし、
うん、あとあれがさ、私がさ、どうしてもさ、この私が主軸になって話してる回がすごくたまに目立っちゃう時があるんです。ミモザとかももちろんそうなんですけど、フェミニズム系の話とかしてる時に私ばっかすいませんみたいな時があるから、私がアキちゃんに教えてもらう回をもっと設けたっていいよね。
それを私がさ、なんか特筆性がないとあれだよね。
でもそれは、まあ、コーチングも含めね、いくらでもありそう。あと私ほら、単純に子育てしてないか分かんないこととかさ。
ああ、興味ある？
興味あるよ。
でもそれ私気になんない、武藤がいっぱい喋ってるって。
あ、本当に？なんかさ、うん、私が聞いてると気になるんだよな。まあこれ誰がどこのポジションから聞くかですね。
ああ、そうね。でもやっぱさ、ミモサでみんな来てくださるってことは、やっぱりそういう女性の問題を、
うん、
なんだろう、こうね、聞きたい、聞きたいじゃないか。まあ、ご機嫌している人が、ある一定数いらっしゃるっていうのが、私たちのこのね、リスナーさんの、そうだと思うから、それは、いいんじゃないですかね。私もそこら辺でもっと勉強しなきゃなって思うし、勉強したいなと思います。
うん。ありがとうございます。じゃあ、引き続きミモザはね、あんな感じでいきましょうか。
はい。ちょっと、ここで来年の打ち合わせすなって感じだけど、
ね。いや、本当にね。じゃあ、もう2024年最後ですね。
はい。今年もいっぱいお世話になりました。おしゃべりさせてもらってありがとうございます。
ありがとうございます。本当にリスナーの皆さんにも聞いていただいて、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
では、年明けは1月の6日月曜日からですかね。
はい。
はい。じゃあそうしましょう。では、この今日お話ししていた、エピソードですね。ごめんなさい、出てこなかった。今日お話ししていたエピソードと、あとランキングに入ったものは、Spotify の方でプレイリストにまとめてますので、よかったらそちら聞かれてみてください。この、配信にリンク貼っておきますね。では、今年も聞いていただきありがとうございます。この番組ではご質問やご相談、取り上げてほしい話題など、皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。また、ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた来年。失礼いたします。